はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野です。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
この収録をしている時点では、1月2日、まあ、元日ではありませんけども、
はい、
年が明けた早々の日ということで、毎年この時期になると、中野さんがね、帰省するので、そのついでにこう、はい、うちの家に寄ってもらってるんですが、
そうですね。
まあ、そのついでに収録しようということをやったんですけど、
ま
あ、特に話すことないなって話になって、
はい。
とりあえずすぐに読めて、すぐに収録できそうな漫画一冊あるから、ちょっとこれの1話だけ読んでっつって今、渡した漫画がですね、
はい。
ミステリーという流れっていう、
はい。
流れですかね、これね。は
い、本屋で平積みしてのは見ましたよ。
田村由美の、漫画ですけど、もう田村由美なんかごっ、ごっついベテランもベテランですよ。
ああ、なんか聞いたことは、代表作の
セブンシーズ。
知らんな。
え、めっちゃ有名なんでしょ。知らないです。
知らんな。
まあなんか昔からバサラとかね。
あ、なんか聞いたことある
。昔からおる人ですよ。
バサラは違う方のバサラ、あ、違う、あれマダラか。
なんかね、どこやったっけ。画業何十周年記念。
すげえな。
なんか
超大御所じゃないですか。
大御所もええとこですよ。
これ、ちなみになんすか、フラワーコミック。
フラワーコミック。コミックですね。
部類としては少女漫画ですか、これ。
少女、まあ、連載してるのは少女漫画なんでしょうけど、まあ、作品のジャンルで言うと、ミステリーにされるのかな。
はい、はいはい。
で、これたまたまツイッターかなんかネットで見かけて、面白そうやなと思って勢いで買ったら、
うん、
久々に漫画読んで、1話だけ読んで、
う
ん、なんだろう、感動じゃないんですよ。
ほう。
漫画ってすごいなと思ったんですよ、なんか。
ほう。
しかも、ベテランで、またこんな漫画描くみたいな感じで、そういう意味での感動があったんで、ちょっとこれやったら1話だけ読んで、すぐ収録できそうやから読んで、
あ、はい、
渡したんですけど、
ちょっと今、じゃあ読みます。
はい。じゃあ一旦止めよう。
はい。
はい、そんな感じでね、
はい。
ミステリーという流れ、
はい。
田村由美さんの作品ですけど、
はい。
第1巻、第1話だけをね、
結構かかりました。
中野浦さんに読んでいただきましたけども、はい、
文章が
多かった。そうですね。一応ジャンル的にはミステリーというジャンルなんで、何かしらこう、物事を、ストーリーが進行していくんで、まあ、セリフ多い、文字多いみたいな感じですけど。
でもたった一話のに、この、流れ、
うん、
すごい、で、読んだ後、スッと感が半端ないですね。
なんていうんやろ、これほんまになんかこう、話に感動するとか、よりも前になんか、すごいって思って、
う
ん。で、すごいって言ってもなんか、構成がすごいとか、なんやろ、作りがすごいとか、なんなんやろ、と思って。なんか、なんやろ、これ以上ない落とし所で終わってる感がすごくて、なんか。
ミステリーものって、言っていいのかわからないけど、例えば、某有名な少年が、こう、名探偵みたいなやつ使って、すごいご都合主義な面ってあるじゃないですか。
うん。
なんていうか、それって最初から言ってないとあかん情報じゃねえみたいなやつとか含めてさ。
まあ、たまにありますよね。なんかその、正直小説としてのミステリーに造形が深くないから、
うん。
あんまりなんかどうも言われへんけど、まあ、そういう漫画的ミステリー作品では、
うん、
たまにこう、そういうご都合主義というか無理くり感がある。
そうそうそう。そこそういうのを使っちゃったら、なんか、なんでもありやんって思わせたらもう負けだと思うよね。
まあ、ね。
そうじゃないところがすげえなっていうか、やっぱちゃんとこう、こういうのに根拠があるみたいなのを、前ページにちゃんと仕込んであるっていうか、なんていうかな、すごい、まあ、普通に小説読んでも面白いんやろうと思うけどね、これは。
まあなんか、名探偵コナンとか、金田一少年とかも、結局、人が死んだっていう事実に対して、どうやって死んだかっていう、この仕掛けを作る部分で、作者の人ってすごい苦労するじゃないですか。
まあまあ、そうでしょうね。
で、かつその仕掛けを作った上で、物語として主人公がそれを解いていくっていう過程も考えなくちゃいけないから、多分そこですごい宿泊するんやと思うんですよ。で、かつそこで、なんか、整合性が取れてないとか、なんか若干ちょっと矛盾する部分があるとかっていうのを、 まあ、力技で押すのか、うん、なんか 作品のキャラクター性で押すのかとか、様々な手法があると思うんですけど、うん、それがちょっとでも出ると、読んでるこっちからすると、何っていう、
そうそう。
ツッコミが一個でも入ったら終わりみたいな。
そう。特にね、結構そういう細かいこと気になるタチなんで、僕が。もう、割とそういうの引っかかると、ああ、もうなんか何でもありやなって思ってしまうけど、なんか、まあこれ、逆に一話やからギュッと読むからかしらんけど、全然そういうのがなくて、で、最初の、一話の中でも最初にどんどんこう、まあ、ね、犯人に間違えられてるわけなんで、主人公が一話のあらすじで言うと。で、それが解かれていく過程がもう、ものすごい、あの、縦板に溝を流すような、さささって感じだったんで、すげえ気持ちいいなっていう感じでした。
よくなんかあの、トリックものの漫画とか、漫画に限らずフィクションとかでよく言われるのが、うん、なんか作者の、なんていうの、頭の良さ以上のものは作品に書けないとかよく言うじゃないですか。
はぁ。
まあ、極端なね、作者がアホな人やったら、うん、トリックものはその作者の知能指数の中でしかこう、作れないわけですよ、うんうん。そういう意味でやっぱその、トリックものを書こうとした場合、うん、その、作者の知能指数以上のものは生み出されないとかよく聞くんですけど。
まあ、そうでしょうね。それは作者ね。
この漫画読んで思ったのが、うん、微妙にこう、なんていうミステリーなんですけど、うん、トリックものじゃないんですよね。
あ、そうですね。
なんかね、うん、その、起こった、事実に対して、結論があって、
うん、
その結論に至るまでにはこういう過程がありましたよっていうことを、まあ、刑事側の人が言うわけじゃないですか。
うんうんうん、
それに対してこの主人公の、
整う君
変な名前ですけど、
はい、
この整う君が、事実、起こった事実は変わらないんですけども、はい、それを違った視点で見るという展開になってるじゃないですか。そのこの整う君が見る視点が、こっちからしたら、その方向性で見てなかったわっていう視点であるプラスちゃんと納得がいく見方をしてくれるんですよ。
うん、
だからこれ実は整君はコナンとか金大臣みたいに何かを推理してるわけではないんですよ。
はいはいはい。
起こった事実に対してあなたが見ている視点と違った視点で見たらこうじゃないですかっていうことしか言ってないんですよ、この人。で、その時に僕らは本を読んでる読者の僕らとしてははって、こう、
あ、
そうか、そういう視点もあるんだって、この気づかされ体験がちょっとアハ体験じゃないですか。その気持ちよさがすごいあって、
あ、
だからトリックとはまたちょっとちゃうんですよね。なんか、あ、こういう仕掛けだったんだ、じゃなくて、この起こった事件の事実にはそんな見方があったんだと。
あ、
で、そんな見方をしたら、なるほど、そうだね、犯人君じゃないよねって話っていうところに、ピタッとこうハマる部分が、すごい気持ちがいいというか。
こう、ちょうどその、それを説明してるっていうか、その、真実は一つじゃないっていう言い方をしてて、うん、でも事実は一個しかないっていう話をしてて、うん、で、その戦争でこう敵同士でいいことが食い違う、うん、それもまた真なりみたいなことを言ってるのが、うん、あーなんかすげえ、わかるっていうか、普段思ってるモヤモヤ感とすげえなんか一致するなっていうのがあって、だから歴史とかもそうじゃない、敵同士になったら本当見方違って、うん、まあだからね、それぞれの側面から見た話で全く違うのが描けるんでしょうけど、なんかそこら辺を見事になんかロジックとして作って言い当ててもすげえ面白いなっていうのは感じだな。
どっちかって言ったら心理学にすごい近くて、
あ、そんな気するね。
あのよくあの半分入ったコップをどう見るかってあるじゃないですか。
ああ、
半分の水が入ってるっていうのか、半分しか水が入ってないっていうのか。うん、で、事実としてはコップに半分の水が入ってるっていう事実だけなんですよ。
うん、
いわゆるそこで真実っていう言葉を使うのであるならば、うん、半分しか入ってないじゃないかっていう人は、半分しか入ってないっていう真実があるんですよね。
うん、
もう一人の人は半分も入ってるじゃないかっていう真実があるんです、うん、でも事実としてはコップに半分水が入ってますよってだけなんですよ、
うんうん。
で、これをどう見るかっていう、その心理学的によくある話。
うんうんうん、
あれと同じなんですよ、コンテナーのところに関しては。うんうん、で、トトロー君がやってることってすごいカウンセラーに近くて。
あ、
で、基本的にそのカウンセラーに相談しに来る人っていうのはやっぱりちょっとどこか悩み事を抱えてる人なんですけど、
うんうんうん、
悩み事を抱えてる人っていうのは基本的に一つの事実に対して主観的な視点でしか見えてないんですよね、
うんうん。
で、何か自分の身に起こっている悩み事を解決するにあたって、主観的な視点でしかその物事を見ていないので、
うん、
解決策が思い浮かばないんですよ、自分の中で。
うんうん、
なので、ずっとぐるぐるぐるぐる悩み事が解決しないままぐるぐるぐるぐるこう回ってしまった結果答えが出えへんから心病むみたいな感じになって、
ま
あ、カウンセラーとかにこう相談しに行くんですけど、
うん、
腕のいいカウンセラーっていうのはこの悩んでる人が見ている 心の悩みっていうのを、
うん、
あなたはこういう視点で見てるかもしれないですけども、こういう視点で見ることもできますよっていう気づきを与えてくれるんです。
はいはいはい。
それにすごい近いんですよ。あなたはこっち方面でしか見てないかもしれないんですけどっていう話を重ねに語って悩んでる人自身が、あ、こっちの見方もあるんだと思った瞬間に悩みが解決するんですよ。それと同じようなことをトトノコンはやってて、そういうのはどっちかったらカムセラーみたいな人やな、思ってこの人。
なるほどね。
で、やっぱり人間なんて、こう生きてる中で、ずっと主観でしか生きてきてないですよ。
まあ、そりゃそう。
で、よくある話が、例えば、まあ、そのミステリーとかこの話とは全くちゃうんですけど、例えば、夫婦喧嘩とか。
はぁ、
あ、
はぁはぁはぁ。
旦那はこう言ってる、嫁はこう言ってる。はい、意外と、なんか、自分の友達の話を聞いた俺の嫁がこんなんてさ、聞いた話聞くと、ひどい嫁やとか、
はいはい、
私の旦那さんがこんなんだよ。なんならそのひどい旦那さ、とか言うけど、二人の話を、なんかこう、どっちもフラットに聞いてみたらお互い様みたいなとか、
ああ、あるよね。
でもやっぱり自分の目に起こったことは人は主観としか捉えられへんし、
まあそ
れ
はそう。
主観的な視点でもって当然なんですよ。うん、その状態でかつ別の視点が持てるっていう時点で整くんはちょっと特別なんですね。でもその特別な能力が何であるかっていうと、やっぱこの主人公自体がちょっと過去この主観的な視点で生活できない人生を歩んできてるっぽいですよね、なんか。
ああ、そうなの？そんな話。
あ、これ先に進んでいったらね。
ああ、
そういうこと。家族関係とかに問題ありな感じなんですよ。
ああ、なるほど。
で、そういう、なんていうかね、徹底してそう、なんていうか、フラットな視点を持ってるんですよ、この整君。で、2話以降もう読んでいったら、この整君の、多分これ世間からしてみると、ちょっとずれた人なんだろうなって思わせるような部分。それ社会的にはやっていけるし、なんか人として別に何が問題があるわけじゃないんですけども、価値観とか文化的な部分でちょっと人とずれてるだろうなって思わせれるような部分が出てくるんですけど、これが2話以降も有益に働いていくんですよ。
はあ、はあははあ、
だすごいなんかほんま主観で生きてる人たちの中に、ものすごい超フラットな人が現れて、
うん、
今起こってる事実ってこんなことじゃないんですかっていうのをポンって出すだけで、なるほどってみんながなっていく、なんか畳みかけるような、気づきみたいな部分が、読んでてすごい気持ちいいんですよね。俺初めて読んだ時にすごいな。これを漫画で表現できるってすごいな。
あ、そうそう。
エンターテイメントとして、
うん。最初に言った通りすごい文章多くて、やっぱり。あと、もう状況が限られてるから、基本取り調べ室の中だけでやるから、めっちゃ顔のアップとかも多いけど、読んでて全然、嫌じゃないですよね。しんどくないですよね。漫画としてはかなり難しい分野なんじゃないかなと思うんですけど。
これ、下手したらほんまになんか、別に漫画じゃなくてもいいやん。
あ、まあまあね。
感じやし、なんかちょっとでも表現間違えたら、うん、その主人公が無理くり自分の理論で押し付けてるように見える可能性もあるでしょ。屁屈に聞こえる可能性があるじゃないですか。
はいはいはい。
でもちゃんとうまいこと、あ、この事実にはそんな側面あるよねっていう部分にちゃんと落とし込んでる部分がすごいなって思って、無理なく。
あんま突っ込みが入らない感じでよくできてるんやろなって。
なんでやねんってならない。
そうそうそうそう。え、これってこうじゃないのって思わせる余地がないって結構実はすごいな。
なるほどって普通に思ってしまうんだよ
ね。でもこれ、どう進んでいくんかね。
一応ね、各は毎回毎回オムニバスな感じなんですけど。
一話完結基本。
一話完結ではない。
あ、じゃあ。
中の塊で一つのエピソードが終わるっていう感じで、各はその一つのエピソードに出てきた登場人物が今後他のエピソードでもちょっとずつ
変わ
る。で、その奥底には、このトトノオ君の出生の秘密とか、
な
んかちょっと大きな謎があるような感じを匂わせるようなものではあるんですよ。
うん、
で、現在3巻までどうかな、まあまあ、全然話途中ですけど、現状おすすめですよ。ただ1話ほどのすっごい何かっていうのは2話以降はちょっと薄まっていくけどね。
あ、
やっぱり。1話の完成度がすごい。1話、これ1話かな、完成、1話になるの、この塊は。最初の1エピソードの完成度すごくて。
1話じゃないの？ああ、まあ連載じゃわからんけど、この単行本で見る限り、間途切れてないんで。
1話か。この完成度が凄まじすぎて。
1話にしてはすげえページ数あるよね、これ。これ月刊誌？あ、月刊誌か。
ね、2話以降はもっとストーリー性を持った感じになっていきます
わ。
まあ、それでも十分面白いですけど。
いや、すごいな。
久々に漫画読んで、すげえと思ったから、これはちょっとぜひ、 おすすめな感じ。
ちょっとね、これは集めようかなと思います。
まだ今なら3巻までしか出てない。
そうっすよね。うん、そうそう、最初に言ったけど、平積さんっていうのは見たことがあったけど、普通に少女漫画かなってスルーしてたけど、タイトルにはちょっと若干惹かれる感じはあったね。
こう主人公の整君のキャラクターもなんかちょっと今までないような感じの、なんやろ
う、
なんやろう、ちょっとドライでフラットな感じがするんですけど、一応愛嬌もあってみたいな感じで、
あでもたまたまね、年末に、相棒やってて、
はい、
ボーっと見てたら、おかんが見てたからね、一緒に見てんだけど、あれの主人公の人ってさ、割とこう、とぼけてさ、
うん、
けど、まあ、ちょっと鋭いっていうか、洞察が深いっていうか、そんな感じでいろいろ話するやん。まあ、そこまで話して鋭いわけじゃないけど、うん、あれって、コロンボもそうだし、
あそうね。
うん。で、まあ、コロンボをパクった何やったっけ、田村正和
です。ホルハダ忍者
も。あ、そうそうそう。まあ、あれはもうオリジナルがあっちがあるからやろうけど、なんか、どことなくそういうのって、ある種定番っていうか、
まあ、ね、
話の、こう、組み立て方としては、やりやすいのかもしれへんね。それがまあ、これすごい若い人なんで、若い人がこんだけの洞察、まあ、記憶力は異常に高いっていうみたいなのがなんか、ちょっと入ってたよね。ちょっと特殊なぐらい記憶力いいよね、この人。
まあ、この人も出世がちょっとね、なんか普通じゃないっていうような感じのことは、匂わされてますんで。
でも、そういう意味では、割と王道な組み合わせをうまく料理しているのかもしれない。
いや、ほんと1話読んだ時にすごいな、思って。久々に漫画すごいなと思いましたね、なんか。これ多分ね、なんか、映画とかでやったらちょっと、なんか、寒いというか、飽きるというか、そんなまあ持たへんと思うし。
ああ。実写がしやすそうやけどね。しやすそうやけど、ミステリーものって難しいのあるよね、うん。内容そのまんまやったらさ、みんな全部知ってるわけやからさ、ちょっと変えないと作品として成立せえへんやん。
いや、これ漫画やからできるテンポやと思うしね。うん、久々に漫画ってすごいと思った作品やったんで、これはおすすめです。
はい。
じゃあ、終わりましょうかね。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と
中澤でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。